はじめに言葉ありと題して新井牧師に説教をいただきます。
はじめに言葉があった。説教題に使いましたこの初めに言葉ありというのは、今の聖書の2つ前の文語訳聖書のこのヨハネによる福音書の冒頭の言葉であります。まあ、意味は同じであります。初めに言葉があった。非常に荘厳なこの一言で始まりますヨハネによる福音書。この言葉から私たちが連想するのは、やはり天地創造物語でありましょう。聖書の初めに記されております創世記の天地創造物語、その最初の下りはこうであります。初めに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神様が天地を創造されたのでありますから、それ以前にはここには何もなかったという説明であります。何もない、それは光さえなく、すべては闇に閉ざされていた、そのような状態です。そこに神様の言葉が響きます。光あれ。すると、その言葉にこうして光が差し込んでまいります。闇が、完全な闇でなくなった瞬間です。そしてこれが天地が作られていく神の創造の技と言われるもののスタート。聖書物語ではこの世の始まりでありました。これに従いますと、初めて作られたもの、最初の被造物、それは光ということになります。でも光よりも先に存在していたものがありました。それは神様であります。そしてこの神様が世界の創造主、この天地を作られた創造主として表されたのは、この神様が発した一言、この言葉によるのでありました。神様は光あれという言葉によって創造主として表され、ここから全てが始まっていくんです。ですからヨハネによる福音書では、この言葉は初めに神と共にあったと記されています。言葉は神と共にあったと。私たちにとっても、実に自分の発する言葉は他の誰のものでもない自分のものであります。私たちが発する言葉は私たち自分の言葉ということです。私が発した言葉は私の言葉、皆さんが発した言葉は皆さんそれぞれの言葉であります。つまり言葉というのは語った人のものとして認識されてまいります。こんな例があります。我々は微力ではあるが無力ではない。我々は微力ではあるが無力ではない。私自身が非常に大きな慰めと励ましを受けた言葉でありました。何度となくその言葉を使ってまいりました。で、この言葉を私が使うものですから、私がのオリジナルの言葉、メッセージと捉えた方は少なくなかったということが後に分かりました。私はこの言葉を兵庫教区被災者生活支援永田センター、そこの主事をしておられました 今は八幡ぶどうの木教会、この4月からこの主任担任教師になりました柴田真也牧師から教えていただいたのでありますが、同時にそのことを必ず私は永田センターの柴田先生に教えていただいたというふうにちゃんと断りを入れてこの言葉を語り紹介してきたんですが、私が語ったということで私の言葉として受け取られる、そのようなことがほとんどであったんです。で、私もこの言葉は柴田先生から聞きましたので、教えていただきましたので、柴田先生の言葉だと、さすが詩人だなと思っていたんですが、実はそうではなくて、これは池田佳代子さんという作家の方の言葉だというふうに教えられました。池田佳代子さんが使った言葉なんだよと。この池田さんという方は、世界がもし100人の村だったらという本を編集した方として知られています。でさらにもしかしてと思って調べてみましたら、これは池田さんの言葉ですらなかった、元は長崎の高校生の言葉だというふうな説も出てまいりました。もはやオリジナルはどこにあるのか、誰の言葉なのかというのが全く分からなくなってきたんです。何を言いたいかというと、やはり言葉はその語った人のものになるということなんです。聞いたとき、その言葉を受けたとき、その人にとってはその相手の、つまり語った方の発した言葉として受け止められていくと。人間の言葉と神様が語られたといいますか、宣言された光あれという神様の言葉を同じレベルで語ろうとは思いません。ただ人間の言葉でさえそうであることを思えば、最初の言葉がそれを発した神様と共にある、その言葉が神様とのものである、神様であるということは理解するのに難しくはないと思うんです。神様はその後も言葉によってこの世の被造物を作っていかれたと記されています。一つ一つの創造の技を神様は言葉によって成していった、そのようにヨハネによる福音書は理解をしています。そればかりか、言葉によらないでできたものはないとさえ記しています。この言葉は単に号令のようなものではなくて、神様の技そのものであるということを表しています。その言葉に命が宿っていました。命は光であり、光は混沌とした闇の中で輝きました。それがキリストであります。イエス様について、言葉の受肉という、そのような表現を使うことがあります。ヨハネによる福音書はこのようにキリストを理解しています。受肉というのは肉を受ける、受ける肉と書きます。お読みいただきました今日の箇所の14節をご覧いただきますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと記されています。言葉、その発せられた言葉は神様のものであり、神様と共にあったものです。その言葉が肉を受ける、すなわち神様の御言葉が人間という衣をまとって現れたという理解です。言い方を変えると、ここで肉となったもの、すなわちイエス・キリストは、神様の言葉が私たちに見える、目に見える人間の形となって私たちの前にその姿を表されたのだという、そのようなイメージです。イエス様が、神の言葉が人間の形をとって現れたということであれば、 イエス様は神様の言葉そのものであるわけですから、イエス様が発せられる言葉、あるいは言葉だけではなくイエス様の行いもすべて、これは神様のものであるということがわかります。すなわちヨハネによる福音書はこうして、イエス様は神の一人子であり救い主キリストであるんだと証しをしているんです。そしてこの世に現れたイエス様が十字架に挙げられました。言い方を変えると、神様の言葉が、神様の御旨が人間によって十字架にかけられてしまったということです。その理由が、神を冒涜したというものでありますから、何とも皮肉な話であります。いかにも信仰深い、それゆえに当時の秩序を乱すかに思えたイエス様をこの世から排除したと言わんばかりでありましたが、結局のところイエス様の本質を見ようとはせず、自分たちが作り上げた信仰を守ろうとしていたに過ぎなかったんだということが露呈しました。これは自分たちがイメージする神というものを信じている。極論すると、それはまさに偶像崇拝とも言うべきものの末路であったと言えましょう。それがいかに罪深い結果を招いたかというのは言うまでもありません。しかし、すべてを作り、すべを治めたもう神様は、ご自身の被造物であるところの人間に敗北することなどありません。逆に人間の愚かさをご存じておられる神様は、その愚行を含めた人間の罪をすべてこの一人子に負わせて、一人子もろとも十字架に上げてしまったのであります。私たちの想像をはるかに超える憐れみと慈しみがここに表されておりました。そしてキリストはご存知のように復活をされました。愚かさのゆえに、神さえも闇に葬ろうとした、そしてその愚かさに気づかないでいた人間は、まさに闇の真っ只中にいたと表現すべきでありましょう。その闇の中に光が輝きました。神様の御言葉が肉となって私たちの前に表された方は、闇の中で光り輝く希望の光となったからです。ですから復活の出来事はまさに私たちにとって希望であります。愚かさにも罪にも決して屈することなく、葬り去られようとした闇の中でこそ光り輝いているものを私たちは他に知りません。まさにこれこそが光なのであります。で、その光となったイエス様の誕生の出来事は、聖書ではマタイによる福音書とルカによる福音書に詳しく記されておりますが、どちらも光というものが非常に重要な役割を果たしています。マタイによる福音書では、東方からやってくる占星術の学者たちがひときわ明るく光り輝く星を発見して、それが救い主誕生を知らせる星であるということを知りました。そしてその星の光に導かれてイエス様のところにたどり着きます。ルカによる福音書では、野原で羊の番をしていた羊飼いたちが突然明るく照らし出されて、救い主誕生の知らせを聞きました。虐げられ貧しく、そんな彼らだからこそ光は彼らを招いたと理解されています。しかもその後のイエス様のお働きは、いつも民衆の側に立っていて、 民衆からすれば闇のような状態の中に希望の光が灯った、そんなようなイメージだったに違いありません。イエス様は人々にとって光であり、つまりは神様の御言葉こそが私たちにとって光であったということがわかるんです。実に私たちは光というものを知っています。何が良いもので、何が正しく、何をなすべきか、何がなされるべきかということを私たちは知っているはずです。光がそれらを照らし出して私たちの前に差し出しているからです。私たちはその光をいつでも見ることができますし、私たち自身がその光に照らし出されようとしているんです。でも実際にはどうでしょうか。私たちがいつもその光を見つめているかというと、必ずしもそうではないかもしれません。時に私たちにとってこの光というのは眩しすぎると感じることがあるということです。具体的には、例えば自分に都合の悪い正しさであるとか、見逃しておきたいことであるとか、見逃してほしいことであるとか、そういうものを少なからず抱えるとき、私たちは光を見ない、目を背けたくなるというようなことがあります。正しさを追求するのではなくて、都合よく逃れの道へすり抜けていきたくなるというようなこともあります。で、そうした弱さや欠けというものを含めて、まあ、これが私たちなんだ、人間の姿なんだということを私たちは自覚しなければなりません。そのこと、すなわち私たちには弱さや欠けがあるということを私たち自身が受け入れたときに、神様の言葉であるところのキリストが薄汚い馬小屋で生まれ、社会の底辺で生活していたと言われるような羊飼いたちのもとに最初の知らせがもたらされたということの意味を知るようになるのではないかと考えます。すなわち私たちの汚いところにキリストという光がもたらされたということ、そして辛く悲しい闇の中にいる時でもキリストという光が私たちをいつも照らし続けてくださっておられるということです。汚れという弱い部分、隠しておきたい部分が光に照らし出されるというのは、もしかしたら喜ぶようなことではないのかもしれないんです。自分の好ましくないと思うところがさらけ出されるのでありますから、隠したままにしておきたいと思うこともあるでしょう。でもそこを照らし出すキリストという光は、私たちの汚れを晒し物にするためにではなくて、光によって闇を払拭して汚れを清めるためでありました。また悲しみや辛さ、嘆きや怒りなど、私たちにとってマイナスの感情を抱くようなところにも、光は差し込んで私たちを支え、私たちを励ましているということを知るならば、私たちはまた新たな力を得て立ち上がって前に進んでいくことができるのでありましょう。その光が聖書を通して私たちの間に今もなお生きて働かれているということを私たちは知ります。神様の言葉が私たちと同じ人間の姿となって私たちの前に表され、その方を通して私たちは神様の私たちへの愛を知り、愛に生きる生き方を私たちは学んでまいります。その豊かな恵みを改めて味わい知るこの時、喜びと感謝を持って御前にひれ伏したいと思うのであります。一言祈ります。主なる御神様、 このひとときを感謝いたします。あなたが私たちを愛してやまない、そのために一人子を世にお送りくださった、そのことを覚えて心から感謝をいたします。そして私たちはそのあなたの一人子を通して照らし出される光の中をこれからも歩み続けたいとの信仰の決断を新たにいたします。どうか一人一人を照らし出してください。そして清めてください。私たちそのことを喜び感謝し、これからもあなたと共に歩んでいくことができるように一人一人を導いてください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。